連日20度を超えてましてね、もう随分と暖かくなってきました。桜の見頃はね、もう過ぎたんですけれども、それでもまだ花は残っててね、風も連日風もきついんですけれども、花びらまだ残しておりますね。目黒川の、人の少ないね、目黒川の桜並木、バスで通りかかっただけなんですけども、非常にね、綺麗でございました。学校も休みでね、大学も今入ったらいけないみたいなことにもなっておりまして、小学校、中学校、高校とね、地域によっていろいろ差はあると思うんですけれども、学校行ってない、行けてないみたいなことになっておるんだと思うんですよね。もし私が学生で、学校行ったらあかんでってこう言われたら、もうこれはものすごく単純に、その嬉しいですね、私は。学生自体をこう顧みても。やっぱ学校好きじゃないというか、学校はもう毎日行ってたんですけれども、やっぱり自分のやりたいこともたくさんあって、それでもね、学校にはもう毎日行ってたし、宿題もやったんですけれども、もうやりたいこともいっぱいあるし、本当は休みたかったですよね。この本当は休んで、その小学校でも中学校でも、本当は休んで自分の好きなことをしたい、サボりたいっていう気持ちはすごくあったんですけれども、なかなかやっぱり、当時は難しいんですよね。やっぱり毎日、風邪なんかひかん限りね、健康であれば毎日学校に行けないですから。で、高校になっても自分が選んでね、好きで入った高校やから、それは毎日ね、ちゃんと、健康ならば行ってましたよね。行かなきゃいけないし、だからこう遅刻なんていうのも、結構私はなんかそこは真面目なのか、几帳面なのか、気持ちが小さいのか、遅刻するのがすごく嫌でね。目立つしね、遅刻したら。そもそも行けないことっていうことですから、遅刻っていうのはね。怒られるし、減点っていうことやからね、遅刻すごく嫌で、ちゃんと言ってましたね。欠席もせず。少々なんかこう、だるい日とか、軽い微熱があっても学校には行ってましたね。で、一方で、その友達、自分のね、友達は、平気で遅刻したりするんですよね。で、私の幼馴染の、これも8歳から幼馴染で、今も付き合いがあるんですけれども、漫画家のロビン西とかね、小学校の頃は一緒に、近所やったんでね、一緒に学校行くわけですよ。登校するんですよ、2人で。くだらん話しながらね。で、大体僕が先に、ロビンの家に、こう、行って、で、ロビンが支度し終わんのを、待つんですよ、家の前でね。冬はちょっと寒いんでね、家の中入れてくれてたんですけれども。で、ちょっとしたら、ロビンがやってきて、二人で学校行くみたいなね、そういうことやったんですけど、ある日、ロビンがもう時間も押して待ってるのになかなか降りてこないっていうか、こう来ないんですよね。僕が来てるっていうのは分かってるんやけれども、なかなか来ない。で、何してんねんって言ったら、すまんすまん、遅れてすまんすまん、言いながらね、えへへっていう顔をしながら、ワンサ君の再放送を見てもうててんって言ってたんですよね。で、俺はもうそんなことじゃなくて、もう今遅刻やんけと思って、二人で走ってね、 で、私もその、まあ、小学校です。遅刻の巻き添えも食らったりしてね。で、もある日は、もうそれ連日やったんで、もある日は、もう先行くぞと。ほんで、もう置いてけぼりして、もう、見捨てて、自分でも先に行きましたからね。学校ね。ほんで、後で、ロビンが遅刻してきてね。例えばその、ギリギリ間に、なんか、ダッシュしたらギリギリ間に合うみたいな感じもあったんですよね。で、再放送見終わって、まあ、アニメですよ。アニメの再放送です。手塚治虫のアニメのね、ワンサ君っていう。まあ、これは、もうものすごい面白かったんですけれども、このワンサ君の話し出すと、ものすごいことになるんで、一回そこを端折って、その、すっごい面白い再放送を、まあまあ、今みたいなね、映像の環境じゃないですから、もう再放送逃したら終わりなわけですよ。もうビデオもないし。だからもうロビンはもうギリギリまでそれ見て学校行ってましたね。で、巻き添え食らったりしてね。で、まあそれでもうロビンええ加減にせよみたいな感じではあったんですけれども、ただものすごい気持ちがわかるっていうか、そのワンサ君、私もものすごい大好きなアニメで、本当は見ていたい。もうなんなら、ロビンの部屋に行ってね、一緒に見たい。本当の気持ちは。でも、遅刻したらあかんやんか。学校行かなあかんから。やっぱりそこは。で、私が学校を選んだんですよね。でも、心のどっか、いや、心のどっかっていうか、結構大部分、ロビンのことを羨ましいなって思ってたんですよね。学校、そして遅刻っていうような罪とね、リスクと、ワンサ君っていうのを天秤にかけたときに、ワンサ君の再放送を選ぶロビンの心意気っていうかね、覚悟の仕方、あるいは天然、なんかようわからんけれども、なんかちょっとかっこええなって思ってたんですよね。でも、私はやっぱり小心者だったか、学校選び、ロビンを置き去りに一人学校行ってましたね。多少のこの罪悪感を抱えながら。もう一つ小学校の頃に同じような思い出がございまして、藤村くん、もう昆虫が大好きな藤村くん、学校に行く途中に、七星テントウムシを見つけて。で、七星テントウムシなんか結構いい。そこら中にね、今はいるんやけど、当時の東大阪市の工場地帯の荒れたところで、そういう美しい昆虫っていうのは、まあ、いましたけど、多分すごい激減してた頃やと思うんですよね、昆虫がね。やっぱ街中、雨降ったらもう水、油浮いてましたかね、道にね。それぐらいの工場地帯で。で、そこでテントウムシを見つけてね。で、まあ、ちょっとした草っ原ですよ。で、テントウムシを見つけて、それを、まあ、またおった、またおった、みたいなね。見つけ出して、もう学校行くで、って。で、私はもう早々に自分一人でも学校に着いて、ほんならね、30分ぐらい遅れて、もうビニール袋いっぱいのテントウムシ持って、遅刻しましたみたいな感じで来たんですよ。小2なんです、それ。小2。小2ってもっと緊張あかんあるじゃないですか。先生の言うこと聞かなあかんし。もうほんで世の中のことはあんまよう分かれへんしね。なんかこう規則に違反するっていうことを、多分今の時代よりももっともっと神経質やったと思うんですよ。何か規則とか校則を破るっていうのはものすごくストレスでね。でもあれ、なんかこう夢中になって、本当に天然やったんか何なんかわからんけど、ビニール袋のもういっぱいのテントウムシを持って学校に来た藤村くん。それは結構いまだに覚えてるんですよね。そんな、遅刻してまで虫を選ぶと思ってね。ほんで、その頃は気づかないけれども、こんだけ印象的に残ってるっていうのは、そこで、もし私ならやらない、 だろうけれども、学校を選ぶだろうけど、でもやっぱり心のどこか半分か、それ以上か、藤村くんの生き方、ちょっとええやんって、こう思ったりね、したっていうようなことがあるんですよ。ちょっと続きます。